こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は2017年を振り返ってです。気づいてみればね、今回年内最後の配信ですよ。もう12月26日ね、もうクリスマスもあって、あとはもう正月を待つのみって感じですよね。早い、非常に早い1年だったなと、多分これ誰しもが思ってるんじゃないかなって思うんですよね。今年のこの異常なまでの早さね、こう振り返ってみたら、ニュースだけ見てもね、あんまりこうポジティブなニュースっていうのは聞こえてこなくて、まあ日本全体まあ景気は良くなってるかっていうニュースは出てくるけどね、所得が増えたとかなんとかっていう、そういった一般の方々の声が聞こえてこないとかもなんかあったりとか、まあ、あとは北朝鮮問題とかね、こうとてもっていうか、なんというか皆さんこう思い描いていた2017年はなかったんじゃないかなとはちょっと思ったりもするんですけど、今回はなるべくね、ポジティブな話をしていきたいなと思って、2017年をちょっと振り返ってみようかなと思います。まあ、僕もね、なんかいろいろこうやってきたんでね、なんか話せることあるかなとは思うんですけど、それは置いといて本編に。最近ね、 iPhone の方のバッテリー問題が話題になってるじゃないですか。これ僕の方も YouTube の方に動画で上げたんだけど、まあ結構話題になっててね、今アメリカで訴訟が3件起きてるのかな、3件起きてて、でいろいろこう憶測がネット上に飛び交ってて、アップデートするたびにね、速度がどんどん落ちていくのはこのためかな、だからじゃあもうアップデートしないでおこうとかって呼びかけがあったりとかもするんでね、ここら辺はちょっと、まあ僕はそれ違うと思うんですよ。これ記事にも書いたんだけど、スイッチみたいなもんでオンかオフかの2択しかないと思ってるから、あんまりそれは考えてないんだけど、でもアップデートをこうね、そのアップルとしてもしてもらわないのは困るだろうから、きちんと、説明するのが筋だし、そのバッテリーの問題に関してはきちんとユーザーの方に説明周知徹底して、で、設定画面の方からね、できればこのパフォーマンスモードとエコモードみたいな、名称をつけて切り替えられるようにしてもらえないかなと思いますよ。はい、今 BGM で流れているのはサウンドクラウドから、なんだっけ忘れちゃった、ちょっと待って、ネクストパーティーアンセムです。はい、非常にこうダンサブルなね、もうこうノリノリの曲で、僕結構これハマってるんですけど、これはね、いつもお世話になっているサウンドクラウドじゃない、なんだっけまた忘れた、サウンドストライプさんだ、サウンドストライプさんから、利用している曲です。ぜひ、お聴きくださいと。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。
ギリギリ始めました、こちらの提供でお届けします。
危なかった。オープニングもう言えずに終わっちゃうところでしたよ。いやー、危なかった。年内最後の配信だっていうのね、こう非常に大きなチョンボを犯してしまうところでしたよ。はい、じゃあ始めていきましょう。今回は2017年を振り返ってっていう題にしたんで、結構ねこうまとまりがないだらだらとした話になっちゃうかなとは思うんですけど、今年、やっぱり年内のね、目標っていうのは、あったんですけど、こう振り返ってみて、何一つこう、達成できたっていう、実感も何もないので、多分できてないんでしょう。意外と自分で、その、なんていうんですか、個人的なプロジェクトみたいなものは抱えてて、いろいろ動くようにはしてるんですけど、2010、 6年か。2016年から動いてて、2017年に引き継いだプロジェクトとしてですね、まずは、スマイルキッキっていう子供向けのコンテンツがあるんですよね。今、最近はゲストに、まあ、出てないけど、ショコタンっていう女の子がね、メインで出ていたコンテンツだったんだけど、2016年の終わりから、違うメンバーに変わって、2017年に流れ込んで、で、今はもう配信はちょっと休憩してんのかな？そう。それがね、まあ、正直、結構人増えてて、その YouTube チャンネルを今確認してみたんですよ。そしたらね、2310何人かいるような状態になってて、これって、まあ YMR チャンネルっていう本体があるんだけど、YMR チャンネルの2600強に追いつきそうな勢いで増えてる。これ、今のペースだとね、あと2ヶ月で超えちゃうようなイメージになっちゃうんだけど、複雑な感じですよ。じゃ、うまくいってるといえばうまくいってるのかな？なんていうかね、更新しなくても永遠にすごいこう再生されてるコンテンツなんですよね。なんていうかな、季節が来ると再生される、聞かれる音楽とかあるでしょ？あれと同じようなノリで、その季節が来ると見られる動画ってのがあるから、新しい古い関係なしにずっと再生され続けるんです。だから、まだまだ当面、あと何年かは、すごい、まあ再生回数もそうだし、チャンネル登録者も増えそうな感じなんだけど、なんかね、それを振り返ってみるとね、すごいこう、誤算尽くしのコンテンツというかプロジェクトあったなぁと思うんですよね。何が誤算だったかっていうと、まあ、いつもそうなんだけど、そのコンテンツを作るとき、そのプロジェクトを作るとき、始めるときって、必ずその、まあ、ターゲットユーザーというか、まあ、ターゲットとか、まあまあ、その、なんていうかな、損益分岐点っていうんですか？なんか、損か得かするかみたいな。勝てる勝負なのか、負ける勝負なのかとか、そういうなんかこう、あんまりね、こう、ものづくりに関しては、あまり僕的にはよろしくない考えだとは思ってるんだけど、そこら辺はやっぱりね、一人でやるわけじゃないから、まあ、考えるんですよ。で、それを踏まえた上でコンテンツを走らせて、で、何回か、最初のまあ、例えば5回とか10回とかを手探り状態で、作っていく。運営していく。で、そして、その、アナリティクス機能を使って、その、視聴者の動向とかを、反応とかを、見極めて、てか、チェックして、で、コンテンツを変えて、最適化していくみたいな段取りを踏むようにしてるんだけど、その、なんていうのかな。スマイルキッキに関してはね、本当にイレギュラーでね、全然その当たり外れの法則っていうのが全くないっていうか、あるんですよ。厳格にあるんだけど、それから少しでもそれるともう、かすりもしない。それがその、役者さん3人に手伝ってもらったのが、その、手伝ってもらったのが2017年行くか行かないかぐらいの頃なんだけど、その頃から編集も撮影も僕がやるようになってるんだけど、すごいね、正直、1個作るのに多分僕10万強ぐらい、20万いかないかもしれないけど、10万強ぐらいもらうぐらいの労力と、機材、まあ、もろもろ投下してるんですよ。何一つ手抜いてないわけです。ね。だけどね、それがね、どんなに出来がいいと思っていても、その、出てくれてる人はちょっと頑張りもね、いい演技だなとかって思っててもね、 当たるものは当たるし、当たらないものは全く当たらない。うん。それは、まあ、なんていうかな、コンテンツというか、歌のタイトルがほぼすべてっていうことが分かってね、こう、なんていうのかな、すごい悩みました、当時。どういったところでかっていうのは、結局、自分自身にも言えることなんだけど、その、YouTube でこう、コンテンツを配信していくっていう行為につながることだと思っていて、その、ファンの方がね、チャンネル登録者の方が、コンテンツについてきてるのか、まあ、最初はコンテンツだと思うんですよ。のか、人についてきてるのかっていう、配信側の人間についてきてるのかっていうのをちょっと考えるんです。例えば、まあ、曲についてきてると、どんなに再生されても、どんなにこうチャンネル登録者が増えてもね、その、配信側の方に、なんていうかな、ついてきてくれないんですよね。人の気持ちっていうのは。うん。だから、結局その、出てくれてる役者さんたちもね、の、まあ、認知度を上げるにはどうしたらいいかとか、露出を増やしたらいいんだろうとかっていうふうに安直に考えたんだけど、違う。売れるものを作るのは、だったら、まあ、簡単っちゃ簡単なんですよ。同じものを永遠作っていればいい。一個当たったらね。でもそれは、何回やっても、その、出てくれてる人たちにね、メリットはないんですよ。じゃあ、どういう風に固定のファンをつけるかって散々悩んでね、その、演技というかその、パペットマペットを使った、ちょっとしたこう、寸劇的なものとかをね、こう、ストーリーを作って、世界観を作って、っていう風にやったらどうかなとか、エンディングにこういう要素を持ってきたらどうかなとかって、本当に考えたんですけど、いやー、子供向けは難しい。全然そういった反応というか、リアクションがなく、もう、そこら辺はもう惨敗でしたよ。本当に。ダメだなー。コンテンツオンリーで走るっていうね。まあ、それがまあ、正しい姿なのかもしれないけど、なんていうか、もっとこう、クオリティとかそういったもので勝負したかった僕としてはね、すごくこう、悔しいなって思いをしました。うん。まあ、ただまだ、スマイルキッキー自体は終わってはないんで、僕自身の方でも作れるコンテンツいくつか抱えてるし、アイデアもいくつもあるし、ただ、どれも労力がすごいかかるから、ちょっと今無理だなって思ってるって感じかな。動くとしたら、来年早々動くかもしれないけど、うん。まあ、それやるんだったら、自分の YMR チャンネルの方で頑張った方がいいかなとはも、とも思ってる。うん。はい。で、まあ、ね、最初にね、なるべくポジティブな話をしていくっていう風に話してたくせにね、まあ、これですけど、まあ、次はもっとネガティブでね、今年最大級の大チョンボっていうか、大ごけプロジェクト。ビューティートリップ。ね。もう、口に出して言うのも、ちょっとこう、はばかられる。ような、もう、黒歴史っていうんですか。本当にもう、思い出したくない。ひどかった。ビューティートリップっていうのをご存知ない方のために説明すると、YouTube の方の、まあ、チャンネル名で、まあ、ビューティートリップなっていう名称なんだけど、メイクアップ系の動画で、女性、ちょっとお願いしてね、出てもらって、その女性に、メイクをしてもらうところを僕が撮る。っていう風に、まあ、まあ、普通のメイクアップ動画と思ってもらえばいいですよ。それのもうちょっと綺麗なバージョン的な。うん。 それを考えついたのが、3月ぐらいやったかな。ちょっと知人のね、YouTube やってる女性の成功を見て、ちょっと悔しいなと思って、声掛けしたんだけど、まあ、こんなのは、まあ、楽勝だろうと。当時、私、鼻をくくっておりました。はい。で、まあ、その時に痛かった出費としてね、その、照明3灯買って10万中盤ぐらいだったかな、とかね。あとはまあいろいろ素材集買ったりとかして、散財したくせにお金1円も回収できてないですからね。結局再生回数トータルで、まあ3ヶ月4ヶ月配信して、2000回、1000回とかそこら辺で、チャンネル登録者数が10人ちょっと。もう本当に考えたくない。うん。すっごいこれね、まあ、敗因はあるし、その敗因をなくすこともできるんですよ。正直な話言えば。あんまりこう理由をくどくど言ってもつまんなくなると思うんで、すごくわかりやすく言うと、自分を売るのは簡単なんです。僕自身を売るのは全然難しくないんですよ。自分のクオリティは自分でコントロールできるから。でも他人のクオリティは僕がコントロールできないんです。要望は出すことができても、結局、その相手の気持ちとか技量とか、そんな諸々があったりとか、その社会的地位とかなんとかってあるけど、そういうのがある限り、よほど、なんていうかな。人間関係じゃないな。なんだろうな。まあ、その、縁かな。縁みたいなものに恵まれないと、これは無理だと。うん。思う。もののクオリティもね、その編集のクオリティももっともっと上げることができたし、いくらでもそのやりようはあったんですよ、当時からずっと分かってたんだけど、でもそれはやらなかった。まあ、なんでかっていうと、このコンテンツを長く続けていくためには、その僕自身が介在しない方がいいと思ってたからですね。早くこれを手を引いて、その、女性自身に編集とかそういったものをもうできるようにっていう風にするようにもう土台を作ってたんですよ。もちろん本人にもね、それは話をしていて、今は自分がやるけど、後々は、ちょっとそっちでやってくれよと。いう風には言ってたんですよ。だから、なんていうの?そのクオリティっていうのは意図的に上げないようにしていて、要は一般的な YouTuber さんがやってるようなのよりちょっと上。で、様子を見て段階的にね、僕がその土台の部分をアップグレードしていこうっていう風なことを考えた。うん。いやー、大ごけもすごかったな、本当にもう。ねえ、出演者も出演者でその、ね、化粧品のコストもバカにならないしね。なんか、他にもメンバーいたんだけど、途中でなんか、公開する前にも抜けちゃったりとかしてね、ちょっと待てと。あなたは運営メンバーじゃないかと思うような、なんでそんなあっさり抜けちゃうのみたいなことはね、いろいろこう、ちょっとしたこともあったりとかね、重なって、ああっていう感じ。全然ポジティブじゃないですよ、今回、話が。ねえ、ポジティブな話あったかな本当に。あったかな、仕事でも、なんていうかな、トラブル続き、トラブル、ちょっとしたトラブルもあれば、大きなトラブルもあるし。まあ、多分、唯一、今回一番大きいであろう、まあその、話、といえば、やっぱりあれかな、その、今、進行中なんですけど、その、とある著名人の方の とあるプロジェクト、かなり大きなプロジェクトなんですけど、それに参加させてもらってるっていうところは、結局今年一番のトピックスなのかもしれないな。まあ別に僕自身はどうこう立ち回りたいとかってないんだけど、単純に面白いから参加させてもらってるっていう側面がすごく強くて、全然別にいつ抜けても、まあいいや、みたいな。いや、これ仕事と、なんていうかな。そんないい加減な気持ちじゃないんですよ。なんていうかこう、ケセラセラ的な感じ？明日は明日の風が吹く的なね、なんかこう、楽しめる分だけ楽しみたいなっていう気持ちがすごく強い。本当はこうガツガツ仕事取ろうと思ったら、もしかしたら運千万クラスの案件も取れそうなんだけど、そんなのできるだけのキャパも僕もないんでね。もう楽しむ側に徹底してるような状態、今のところはなんですけど。まあその、そこら辺かな。多分ここらまだまだ先が、ある話なんでね。まあ、僕がいなくなろうが、いようが。その時が、それが世に公開される時が来たら、ちょっと僕も自慢話させてください。このラジオで。ね。はい。そろそろ時間もなくなってきたんで、そろそろね、来年についての話もちょっとしていきたいなと。まあ来年は来年でまたすぐその話をすると思うんだけど、今年はこう、なんだかんだ言っていろいろ頑張ってもがいたつもりだったけど、やっぱもがいたつもりだったけど、できてなかった。これはもう素直に反省するしかないなと。その、先に話した二つの YouTube コンテンツしかりそうなんだけど、その、人を売る行為？人を売るっていうのは、そんな言い方悪く言ってるけど違いますよ。人を世にこう広めていきたいなとか、そういった行為って、今までこの YouTube に限らず、そのウェブでもそうだし、なんか別の実際に、体を動かすような活動、まあ、でも参加してきたつもりなんだけど、やっぱりこう、難しいなと思う。僕の性格に合ってないのか、その人を売るっていうのは、その、なんていうかな、難しいんですよ。もう先に話したその、クオリティの管理ができないとかもあるし、その人を管理するわけじゃないから、その人の動きに合わせなきゃいけない。例えばまあ、ウェブを管理するにしても、その人が記事を書かなきゃいけないのに書かなかったら、もう動きようがないから結果的にもう立ち消えになっちゃうわけですよ。そのプロジェクトとかなんとか。動画でもいいですけど。まあ、それに近しいようなことはもう、その、YouTube の先に話したそのスマイルキッキとビューティートリップに入れて、人を売るのはもうやめたんです。もう僕はもう、それやらないと。でも自分自身を売っていこう。その方がずっと早いし、ずっと簡単だし、続けられるしね。僕一人しかいないですから。僕全部できますもんね。喋ることもできるし、出ることもできるし、編集、撮影全部できるんで、僕がいればもう全部、こと足りると。まあ、それちょっと言い過ぎですよ。もちろん、誰かいた方が絶対的にいいです。そう。なんだけど、まあ、とりあえずそれで割り切って、まあ今、YouTube の方でね、顔見せも始めて、自分のブランディングどうこうっていう風なことを展開して出してるんだけど、それを来年はもっと拡充して、そこの方に重点を置く。重点を置くってどころじゃない。もうその、お金の続く限り、体力の続く限りそこに全てをかけようと。もうこれ、まあいいや。それは来年またちょっと話しますけど。はい。もう、それっきゃないというところに来てて。なんかこう、いろんなプロジェクトのお誘いとか、あったりはするんですよ。でもそこはもう、ちょっとね、やめて、はい。 で、ちょっとこれから記事に書こうと思ってるんですけど、実は iPhone の使い方とか、もういろいろ今、変えてるんですよ。使い方ってスタイルね。それは、具体的には記事に書きますけど、まあ余計な機能はもう全部アンインストールしちゃって、まあ例えば、オフィスのアプリとかね、とか、あとは Facebook とかそういった SNS のアプリとか全部捨てて、もう完全に、ほぼ完全に、携帯電話としてのみの使用にするように最適化してます。はい。もう全部後々買うであろう iPad Pro にね、集約する形にするために全部消して、もう iPhone は普段ポケットから出してもしないっていう、街歩くときはもう一切触らないような、ふうな運用にしようとしてます。ストイック。ね。そろそろエンディングの曲も流れてきたんで、いや、もう、エンディングに入っていきましょうか。ね。結局今年もね、こう、もやもや話してきたくせにまとまらずに消えていくっていうね、もう、最後の最後も締まりがないっていうね、いつも通りの、話の顛末になっちゃったけど、いやー、なんかこう、ポッドキャストはいいですよ。自分のペース、自分のクオリティ、自分のやりたいことだけやっていける。ね、やっぱこうじゃなきゃダメっすね、こういう自分勝手なプロジェクトっつうのはね。はい、テンション上がってきたな。 なんていうかな、楽しいね、いろいろ大変だけど楽しい。多分皆さんもね、そういうことを、まあ、もう考えてらっしゃると思いたい。人生は大変ですよ。嫌なことの方がずっと多いね、本当に。特に今年はすごかったな、僕は、というのは、まあ、感想だけど、その気持ちをね、来年に持ち越したくはないんで、スパッと、年末、年内に全部終わらせて、ちょっと、来年に備えたいな、迎えたいなと思います。皆さんの仕事は多分、これを聞かれてる、まあ、26日で27、悪くて28ぐらいかな、で仕事を納めてた方が大勢いらっしゃると思うんですよね。まあ、僕なんてね、最低でも12月の30日まで仕事が入ってて、もう動けないんですけど。でも、なんとかね、年内にね、実は YouTube あと6本配信したいんですよ。デジカメランキング2017。今だからすっごいもう日夜ずっと資料とかデータ集めて、実際自分で触ったりとかなんとかして、ずっとこう原稿を書いたりとか、データを集めると画像データを集めたりとか加工したりとかって、ひたすらやって、一気にドッカンとこう4日5日ぐらいの間で全部配信するような形にしないとね、ダメだなと思って、ちょっとフォーマットも全部整えて動いてます。はい。というわけで、そろそろね、本当に時間が来ちゃったんだけど、2017年12月26日で年内の配信が、終了になるんですが、2018年最初の配信がですね、は、火曜日か、1月2日の火曜日になります。はい。まあ、きっと酔っ払った状態でヘベレケな感じで話すんでしょう。はい。まあ、その時に今年の抱負ってやつをこう気合い入れて話をしたいと思うんで、ぜひ皆さんも酒を飲んだ、もちろん未成年者はダメですよ、大人の方はね、一緒にラジオの前でお酒に付き合っていただいて、ぜひ僕のグダグダ話を聞いてやってください。はい。イベントの告知も最後にします。1月の11日の木曜日に YouTube 関係の勉強会もやります。受付の方は番組の方にフォームを設置してありますので、そちらの方から応募いただければと思います。というわけでお届けしましたのはオーミンでした。皆さん良いお年を。さようなら。